三原市議会だより。あなたと議会を結ぶ三原市議会だより。令和4年2022年2月1日、ボリューム67。三原市社会福祉協議会制作。政治図書判例。この図書の階層はレベル3まであります。調べの及ばない地名、人名等の固有名詞は一般読みにしています。デイジー図書判例、終わり。今年、あなたと議会を結ぶ三原市議会だより、令和4年2022年2月1日、ボリューム67。写真説明、漁港の空に、足をいっぱいに広げられて干されたタコが並んでいます。写真提供、寒風に揺れて2月、市民大学森平康則さん、写真説明終わり。市議会だよりはデジタルウェブブックで閲覧できます。https://www.city.mihara.hira.o.s.h.i.ma.jp/sitei/gikai/sihigikadayori.html QR コードが表記してあります。表紙終わり。本号の目次。内容、ページの順に読みます。主な内容。決算特別委員会の概要、2ページ。補正予算の概要、3ページ。市政を問う、13人の議員が一般質問、4ページから10ページ。議員全員協議会、11ページ。常任委員会報告、12ページから13ページ。議決結果、賛否結果の一覧、14ページ。高校生との意見交換会を開催、次回定例会、15ページ。我が町に望む夢、16ページ。目次、終わり。決算特別委員会の概要。決算特別委員会は、10月12日から15日までの4日間で開催し、令和2年度一般会計歳入歳出決算の認定について、他16件の審査を行いました。決算特別委員会質疑の抜粋。令和2年度の本市の経済は景気観測調査によると上向き傾向が見られたものの、年末からの新型コロナウイルス感染症の再拡大の影響などにより足踏み状態となりました。そのような中、依然として生産年齢人口の減少や土地価格の下落等により、市の財源は減少する一方、高齢化の進行に伴う社会保障費等の負担増加や、先の見通せない新型コロナウイルス感染症への対策事業にかかる支出が増加するなど、大変厳しい状況でありました。公共施設マネジメント推進事業について、問い、平成27年度からの30年間で公共施設の延べ床面積を 35% 削減するという目標に対し、令和2年度における取り組みの結果、計画当初から削減された面積はいくらになったのか。また、面積の削減に伴う施設の維持管理費はいくら削減されたのか。答え、令和2年度においては、旧区域保育所の売却、長谷分団格納庫の解体などによる延べ床面積の削減があった一方で、 中央図書館や新斎場の建設に伴う増加もあり、平成27年3月末時点と比べて面積は4200平方メートルの削減、達成率 0.8% となった。また、1平方メートルあたりの維持管理費の平均を年間3500円とすると、削減額は約1470万円である。新型コロナウイルス感染症対応事業について、問い、新型コロナの影響により、地域活動が停滞せざるを得ない状況の中で、地域活動を維持していくために、どのような支援をしてきたか、また、コロナ禍の課題をどう捉えているのか。答え、地域への支援としては、地域活動の拠点となる地域集会所の感染症拡大防止のため、国からの交付金を活用して、空調設備の整備に対する補助金事業を実施した。コロナ禍の課題は、停滞している地域活動をコロナ前の状態に戻すことであり、そのためには地域における一体感の再構築や、地域活動を再び活性化させる機運づくりのための支援が必要と考えている。ファミリーサポートセンター事業について。問い、利用内容が限定されているが、利用しやすい利用内容とすることを考えているか。答え、利用内容では、保育所等への送迎をお願いする方が多いが、それ以外にも、保護者が冠婚葬祭で家を空けるときの子供の見守りということでの利用も可能である。できる限り支援したいと考えるが、利用内容を増やすとなると、子供を見守る側の提供会員が限定されてしまい、負担をかけることとなる。提供会員には研修を受け、登録してもらっているが、その提供会員が支援できる範囲で、支援内容を設定しているので、その内容で提供を続けていきたい。廃棄物減量等推進事業について。問い、生ゴミの減量化に対する支援策について、補助要件の緩和や生ゴミ処理機の貸与など、少しでも選択肢を増やせないのか。答え、補助対象となる生ゴミの処理機は、市内の販売店からの購入を基本とするが、他市の取り組みを参考にしながら、ゴミの減量化について研究していく。有害鳥獣対策事業について。問い、平日に駆除した有害鳥獣は清掃工場へ持ち込むことはできるが、土日は清掃工場が空いておらず、保管する場所もないため、取り扱いに困っている人がいると聞いている。土日に駆除した個体を保管する場所や冷蔵庫を確保する考えはないか。答え、猟友会や駆除隊からもそのような要望を聞いており、特に夏場は駆除した個体が発する匂い等で困っていることから、保管場所の候補地や冷蔵庫の確保について現在検討している。常備消防施設等整備事業について。問い、通信指令システム整備事業について、どのようなシステム更新を行ったのか。また、システムを更新したことにより、どのようなメリットがあるか。答え、この度の更新は、自動出動指定装置、地図等検索装置、指令伝送装置などの車両の運用管理装置などの更新であり、その中で地図届出情報などの情報を共有するシステムを更新している。また、更新前は入電があると受信した人のところへ行って、出動に必要な入力作業や出動指令を出していたが、更新後は席を移動することなく出動に必要な作業ができるようになった。写真、通信指令システム、 写真終わり。土地区画整理事業特別会計の土地区画整理事業について。問い。本郷町において施行している東本通り土地区画整理事業について、施行期間が平成11年度から令和5年度まで、事業進捗率は 76.7% となっている。最終年度に近づいている中で、令和5年度までに完成する見込みはあるか？答え、土地区画整理課を新設し、保証交渉に軸足を置いて、連日交渉を行っている。事業の期間については、現在事業認可の延伸を国や県と協議している。関係地権者等にも事業協力を求めながら、早期の事業完了を目指したい。討論、採決。決算に対する反対討論。一般会計については、豪雨災害からの復旧が進んでいるとはいえ、被災者の方が今後の生活に安心して踏み出せるきめ細やかな施策になっていない。また、依然として大型開発事業が推進されたことで、地方債残高は過去最高に達する状況にある。一方で、小学校、中学校の教室へのエアコン設置やコロナ対策として、本市独自に事業者への支援を実施するなど、強化できるものも盛り込まれている。しかしながら、一般会計全般について評価できるものではない。また、国民健康保険、事業勘定、特別会計については、多額の基金を有しているにもかかわらず、税などの負担軽減が行われず、市民に寄り添ったものとなっていない。決算に対する賛成討論。令和2年度は、駅前東館跡地活用事業等新市建設事業の総仕上げの局面が着実に進行し、さらに教育環境の面では、ギガスクール構想や学校の空調設備の整備が、着実に実施されている。このような中で、一般会計決算では、実質収支は黒字となっており、健全な財政状況を維持している。また、各特別会計においても、基金を取り崩すこともなく、財政の健全性が保たれている。委員会での採決。議第90号及び、議第96号の2件については、起立採決の結果、賛成多数をもって、残余の15件については、全員一致により、各決算は認定すべきものと決した。本会議での採決の結果は、14ページ及び市議会ホームページ内の議決結果をご参照ください。第7回定例会。12月定例会は、12月7日から21日までの15日間で開催し、一般会計、補正予算ほか14議案、発議1件を審議し、議決しました。また、1件の報告案件を受けました。補正予算特別委員会、概要と質疑の抜粋。一般会計補正予算第9号の主なものは、コロナウイルスにかかるこれまでの経費の不要額を減額する一方、3回目ワクチン接種の経費を増額し、差し引き4億3800万円を追加するもので、全体では9億3700万円を増額するものです。また、一般会計補正予算第10号は、子育て世帯に子供1人当たり現金10万円を一括支給するため、6億3650万円を追加するものです。休館要請に応じた指定管理者の減収分支援額の算定について、 問い、感染症対策の一環で、市から休館等の要請に応じた指定管理者の減収分支援額の算定において、収入や経費の算定期間を4月1日からとしている一方で、利用料金還付額の算定期間を6月21日からとしているのはなぜか。答え、利用料金の還付によって生じる減収分のうち、6月20日までの期間については、すでに対応済みのためである。問い、根拠となる収入額や経費等の積算はどのように行われたのか。答え、統一した計算式を用いて、各担当課が算定した。算定の基礎となるウイルスの影響がなければ、本来得られた料金収入は、過去の実績から積算し、実料金収入や利用料金の還付額は、指定管理者の報告をもとに精算した。国県補助金の返還について、問い、国県補助金で整備した元神田保育所を民間事業者に有償退付することで生じる国及び県への補助金返還について、整備内容と返還期間を問う。答え、元神田保育所の建設に活用した補助金分は、令和8年度まで、平成9年度に実施した大規模改修に活用した補助金は、令和17年度までの期間で返還が生じる。中学3年生の修学旅行費の修学援助費について、問い、前年度から延期していた修学旅行を実施することに伴う中学3年生の修学旅行費が中学2年生の支給額より少なくなっている理由は何か。答え、中学3年生の修学旅行の実施にあたっては、各学校において行き先の変更や日数の短縮を行ったことにより、修学旅行費が減少したため、修学援助費も減少した。子育て世帯への臨時特例給付金について、問い、対象児童のうち中学校を卒業した15歳から18歳までの児童は申請が必要となっている理由は何か。答え、中学生までは市が児童手当を支給しているため情報を把握しているものの、中学校卒業後の児童については一部の方を除いて情報を把握していないため申請を必要とする。問い、所得制限限度額を超えているため給付を受けられない児童の人数と、仮にその児童を給付金の対象とした場合の費用はいくらか。答え、給付金対象外となる児童は約680人を見込む。費用は6800万円となる。令和3年12月定例会、一般質問、市政を問う。定例会では12月9日、10日に一般質問が行われ、13人の議員が質問に立ちました。その主な内容を、紙面の都合上、1人2項目以内に要約して掲載しました。発言内容は、発言議員本人からの寄稿によるものです。詳細な内容は、三原市議会ホームページで閲覧できますので、ご覧ください。www.city.mihara.hiroshima.jp/site/gikai/三原市議会会議録検索、議会映像ライブラリー、三原市議会 YouTube。 会議録公表は議会終了後 おおむね3ヶ月を要しますので、ご了承ください。QR コードが表記してあります。各議員の二次元コードを読み取っていただくと、それぞれの一般質問をご覧いただけます。各議員の QR コードが表記してあります。顔写真に映る線は、コロナ対策による飛沫防止パネルです。田中裕樹議員、文化財の維持管理と歴史民俗資料館の移転について、問い、船入櫓石垣の落石が歩道で発見されたが、原因は何か？また、石垣の膨らみの安全性についてどう捉え、今後どう対応していくのか？答え、落石の原因は特定できていない。膨らみについては、現時点で石垣全体の安定は保たれているとの大学教授の見解を得ている。1月の文化庁による現地指導を経て対応を検討していく。写真、船入櫓、南側石垣、写真終わり。問い、本郷町にある御立遺跡からの出土品を展示する遺跡展の計画はどうなっているのか。答え、遺跡展は令和4年度の開催に向けて準備を進めている。問い、市民の郷土への愛着や誇りの醸成を高めるためには、郷土の歴史文化を学習する施設を充実させることが必要である。現在の古くて狭い歴史民俗資料館を現在使われていない夢キャリアセンターへ移転させ、本市の祭りも紹介、体験できる機能と合わせて内容を充実させた施設にできないかを問う。答え、公共施設類型別実施計画に基づき、他の公共施設との調整の中で場所も含めて方向性を検討している。佐木島の生活利便性維持のための取り組みについて。問い、離島での行政サービスを維持向上させるために、三原佐木浦郵便局で行政窓口の事務手続きができるようにならないか。答え、郵便局と包括協定締結に向けて、現在協議を進めており、これに合わせて検討していく。問い、詐欺セミナーセンターを幅広く活用できる施設へ用途変更するように提言してきたが、その後の検討状況を問う。答え、障害学習課と地域企画課と連携し、全庁的な議論を進め、令和4年度中に施設の取扱い方針を決定できるよう検討する。問い、島内唯一の公共交通機関である佐木島循環バスの将来を考えると、高齢化による乗務員の確保が難しくなってくる。自動運転バスの実証実験を考える時期に来ているが、本市の姿勢について問う。答え、今後も乗務員の確保による運行維持を考える。自動運転等の新技術の導入については、調査・研究をしていく。
正田陽一議員、中学校の部活動のあり方について。問い、少子化で中学校の生徒数が減少している一方で、部活動において、多様なスポーツにチャレンジしたいというニーズが多くある。二つの課題を踏まえ、部活動のあり方そのものを違う形に変えていくべきでないか問う。また、先生の働き方の課題がある。部活動自体を先生に依存するだけでなく、外部コーチや地域が関与することも考えつつ、子どもたちにより良い環境を提供できないか問う。答え、本市実行の運動部の総数は10年前と比べると86から84とほぼ横ばいに見えるが、 生徒数300人の減少を考慮すれば、チーム編成はギリギリの状態。以降、合同チームを組まないと成り立たない運動部が急増しており、今後の部活動のあり方に課題があることは認識している。令和3年10月以降、スポーツ庁が設置した検討会議により、地域におけるスポーツ環境の構築について、学校の働き方改革を踏まえた論議がなされている。教育委員会においても、検討会議の審議内容も参考にしつつ、教職員の働き方改革、指導者の確保、育成、部活動の持続可能性とともに、中学生にふさわしいスポーツ環境について検討する。問い。現在は、新規種目の部活を設立することが難しい状況の中で、新規部活の参入余地についても検討してほしいがどうか。答え。生徒数の減少に伴い、教職員も減少の中、今までの運営では、新たな部を設けるには難しく、部活動の支援員、学校外部の人材の協力が必要である。今後の運動部活動を持続可能にするには、地域スポーツの振興という視点から検討する必要がある。今後、スポーツ庁の検討会議など、国の動きを注視し、検討を加速していく。この他の質問事項。尾道糸崎港松浜地区第二校区の埋め立てについて、水源保全条例について、デジタルマーケティングについて、平智春議員、国道185号の安全確保について、問い、国道185号の貝野から津波あたりまでの間、歩道がない状態がずっと続いており、極めて危険な状態であるが、市としての認識は？答え、安全対策が必要な箇所があることを認識している。問い、危険箇所を放置してきた理由を問う。答え、歩道を新設するには、敷地の確保が困難な場所が多く存在するため、整備が進んでいない。問い、前回質問した後の進捗状況は？また、今後の見通しは？答え、歩道整備について、広島県道路整備計画への位置づけを行うよう、県に要望を強く行ってきた。また、沿線の市と町で、国道185号整備促進規制同盟会に令和2年に加入し、国及び県に対し、関係する市町と連携した要望を行ってきた。また、歩道整備に至るまでの間においても、部分的な安全対策措置を検討するよう、県への働きかけとともに、本市でも検討する。写真、危険な国道185号線。写真終わり。教職員の休憩時間の確保。問い、現在、教職員が大休憩の時間においても、十分な休憩が取れていない実態があるが、教育委員会はどう把握しているか。答え、個々の教職員の休憩時間の利用については、学校ごとの状況もあり、管理職に任せている。教育委員会として把握までには至っていない。問い、今後現場にどう指導していくのか。答え、現場においては、適切な休憩時間を確保することが必要であると考えており、その点について改めて指導していく。問い、休憩が確保できるよう、どのような業務改善を進めるのか。答え、公務の効率化や行事の精選や内容の簡素化等を進めている。今年度から1日の授業を6時間から5時間に改め、勤務時間を大幅に減少させた学校や、学期末に5時間授業に切り替え、成績処理等の事務作業を集中してできる環境を整えた学校もある。今後とも、教育委員会、学校がそれぞれの立場で業務改善の取り組みを推進する。 新本明議員、国道185号農事バイパスの取り組みと進捗状況。問い、農事バイパスの進捗状況と早期完成について問う。答え、本事業は本農事川と畑岡川をまたぐ2橋の新設や造成地内の道路新設が主な工事で、用地買収はほぼ完了している。本農事川橋梁は完成。本年度予定の畑岡川橋梁工事は災害工事優先となり遅れているが、令和7年度には完成の予定である。マイナンバー制度とデジタル化について。問い、マイナンバー制度は市民にとっては行政機関で手続きの際、添付書類が削減され、負担も軽減し、利便性が向上する。行政機関にとっては、様々な情報の照合に要していた時間や労力が削減され、業務の効率化や公平・公正な社会の実現が期待されているが、これまでの取り組みによる現状での成果や効果について問う。答え、市と事業者との契約手続きをオンラインで行う電子契約というサービスでは、契約手続きに要する時間短縮や費用削減の効果が確認できた。デジタルを活用できる市民を増やすため、スマートフォン教室を開催し、実際に学ぶ場の提供ができた。問い、現状の成果や効果を踏まえ、次年度への取り組みや施策、予算案等の考えについて問う。答え、デジタル技術を活用した情報一元化や可視化、キャッシュレス決済、押印廃止に伴う各種電子申請化等に取り組む。問い、市民にとってのメリットについて問う。答え、あらゆる施策や事務事業を効率化、高度化させる取り組みにより、手続きなどの処理時間が短縮されることになる。問い、市民や行政にとっても避けて通れない課題であるが、情報漏洩などセキュリティ対策に不安を感じる市民も多い。その対策について問う。答え、国において法令で目的以外に使うことが禁止されており、システム面においても高いセキュリティが確保されている。本市においても技術革新に伴う最新の情報セキュリティに対応し、万全の対策に取り組む。萩由美子議員、女性のデジタル人材の育成について。問い、小さな子供を持つ母親が家事と子育てをしながらフルタイムで会社勤めをするのは大変で、やむなく非正規雇用になったり、退職を余儀なくされている現状がある。長野県塩尻市では、時短就労者を対象にした自営型テレワーク推進事業、華道を設立し運営している。華道が企業や自治体から仕事を取ってきて、登録者の能力や希望に応じて仕事を割り振り、研修体制も充実させている。業務はパソコンを使った作業中心で、自分の好きな場所、時間で働けるため、登録者の半数は子育て中の女性である。女性のデジタル人材の育成を本市の施策として推進し、仕事に結びつけられないか問う。答え、子育てと仕事が両立できる在宅勤務や短時間勤務等の多様な働き方の必要性は認識している。デジタル人材を育成し、就労につなげることは、市内産業の活性化や IT 企業等の誘致につながることも期待される。先進事例や国の支援策を参考に、女性デジタル人材の育成から就労までの体制づくりを検討し、取り組んでいく。子宮頸がん、HPV、ワクチン接種について。問い、子宮頸がんでは年間約1万1000人が罹患し、2800人が命を奪われている。20歳代後半から罹患者が急激に増加し、 出産年齢と重なる。積極的干渉を控えていたが、この度再開することとなった。問い1、その経緯を問う。答え、HPV ワクチンの定期接種については、平成25年度の開始時期にワクチンとの因果関係を否定できない副反応があったことから、国は積極的干渉を控えたが、その後、接種の有効性が副反応のリスクを上回る等により、積極的干渉を再開した。問い2、周知方法を問う。答え、令和4年度に限り、対象者全員へ個別通知を行い周知する。問い3、接種機会を逃した人へのフォローを問う。答え、国において議論されており、方針が決定し次第対応する。この他の質問事項、本市の高齢化に対する捉え方と対策について、新型コロナワクチン接種について、矢垣秀政議員、障害者に対する施策について、問い、近年災害の頻度は高くなっている。障害者、高齢者や要配慮者の災害対応はどのように考えているか。答え、避難に声かけや手助けが必要な方には、支援者や避難場所などを記載した個別避難計画の作成と、避難を支援する体制づくりを進めている。今年度、地域の関係団体、福祉専門職や防災の活動者が連携し、仕組みづくりに取り組み、避難支援体制の強化を進めている。問い、本市の障害者の移動支援は、路線バス、船であり、タクシー助成はない。県内では、ほとんどの市町でタクシー助成している。タクシー利用の要望が多く、早期に実施できないか問う。答え、タクシー助成の実施について、令和4年度に障害のある人にとって移動手段を含め、全体としてメリットのある制度のあり方について、地域自立支援協議会などとともに研究していく。太陽光発電施設について、問い、本市の設置状況等について問う。問い1、どれだけの設置があるか。答え、太陽光発電設備は令和3年6月現在、合計4414件設置がある。問い2、住民から苦情等、あるいはトラブルはないか。答え、苦情は造成地から道路や農地への土砂の流出や、離道や水路を壊しているケースがある。問い、大規模太陽光発電施設の設置が引き起こす景観や自然破壊などの問題が全国各地で深刻化している。土砂崩れ、景観の悪化、パネル散逸、反射光などである。トラブルを未然に防止しようと条例制定を急ぐ自治体が増えている。令和3年、11月1日時点、164市町村と、兵庫、和歌山、岡山、山梨の4県で、168条例ある。全国の自治体で広がる条例の取り組みを、本市はどのように考えているか。規制条例の必要性について問う。答え、太陽光発電施設の設置は、今後、再生可能エネルギーの利用促進とともに増加することが予測されるため、乱開発の抑止、景観保護や廃棄物の適正な処理などの一定のルールについて、今のうちに研究する必要があると考える。和田直樹議員、投票率向上に向けた取り組みについて、問い、令和3年、10月、11月に執行された各種選挙の取り組み結果について問う。答え、この度の衆議院小選挙区選出議員選挙の投票率は 53.13%、広島県知事選挙の投票率は 37.62% で、いずれも低い投票率となった。選挙の啓発活動については、 今までと同様の活動に加え、今回の衆議院議員総選挙では、啓発チラシを作成し、新聞折り込みするとともに、本誌の Facebook においても発信した。問い、投票しやすい環境づくりの一つとして、商業施設へ共通投票所を設置すべきと考えているが、本誌の考え方を問う。答え、商業施設への共通投票所の設置は、多くの有権者の目に触れることとなるため、投票率の向上にも効果があるものと考えているが、設置するには二重投票を防止するために、共通投票所及び71箇所すべての投票所を結ぶ、ネットワークの構築やセキュリティ確保などの課題もあるため、これから研究していく。問い、今後の投票率向上に向けた取り組みについて問う。答え、今までの方法に加え、参考となる事例についても研究していく。また、投票環境の改善策として、現在の期日前投票所4カ所に加え、ショッピングセンターなど商業施設への設置について、来年の参議院選挙に向けて設置できるよう関係部局や事業者などと協議していく。豪雨時における雨水排水対策について。問い、排水ポンプ場の能力向上について問う。答え、近年気候変動の影響により集中豪雨が多発していることから、ポンプ場の能力向上は課題であると認識しているが、整備には多額の費用と長い時間を要することから、現時点では難しく、まずは雨水管などが未整備の地域や、設計基準に満たない能力不足となっている施設等の対策を行っていく。また、既存のポンプ場については、施設の能力を最大限発揮できるよう、計画的な修繕や雨水管路の改修などに加え、運用面も工夫しながら、豪雨時における浸水対策に努めていく。浦上舞議員、子どもの発達障害の支援について。問い1、本誌における子どもたちの発達障害の現状と課題について。答え、本誌では発達段階に応じて関係機関が連携し、子どもの発達障害に対して一貫した相談や支援ができるよう取り組んでいる。問い2、放課後等デイサービスについて問う。答え、利用日数はその子どもの状態、障害の程度によって市で決定しており、支援の必要性が高い場合の週5日から週1日で対応している。問い、教員の研修と各事業所と学校との連携について問う。答え、研修については特別支援学級担任、通級指導教室担当者等の研修に加え、特別支援学校と連携した研修を実施している。各事業所との連携についても、支援内容等の情報交換を図っている。今後も様々な研修の場を設け、教職員の専門性の向上に努めていく。問い、利用日数の拡大について問う。答え、放課後等デイサービスについて必要な利用日数は市のガイドラインにより一定の基準を定めている。支援の必要が高い児童であれば、事業所と相談支援専門員との話し合いにより、ガイドラインによらず必要な日数を提供することとしている。子育て支援の拡充。問い1、子育て世代包括支援センタースクスクの取り組みについて。答え、平成28年度に三原市子育て世代包括支援センタースクスクを設置。妊産婦から産前産後サポート事業等の子育て支援サービスを一体的に提供しており、昨年度から子ども家庭総合支援拠点を設置。問い2、産前産後ケアの取り組みについて問う。答え、産前のケアとして、おおむね8ヶ月の妊婦に対して 個別に電話し、心身の状況確認、沐浴や抱き方教室など対面教室を実施、産後ケアとしては赤ちゃん訪問、産後セルフケア教室、宿泊型産後ケア、双子・三つ子の保護者交流会等、できる限り対面による状況把握を行い、支援につなげている。この他の質問事項、小学校・中学校の学力向上について。住広豊議員、立地規制型・排出規制型の水源保全条例について。問い、産廃処分場の排水を規制する排出規制型の条例を制定した自治体は、現実には水質汚染を防げていない。一方で、産廃処分場の立地を規制する立地規制型の条例を制定した多くの自治体では、結果的に産廃処分場を防ぐことができている。一旦汚染された水質を排出規制型の条例で本当に防げると考えているか。全国で産廃処分場や不適切な盛り土に対する行政の弱腰が指摘されている今、本市も立地を規制する条例を検討すべきと考えるが、立地規制型条例を制定する考えは全くないのか。答え、排出規制型の条例で完全に防げるかどうかは難しいが、類型ではなく条例内容が重要であると考えている。これまでは排出規制型の条例を念頭に検討してきたが、市民との意見交換会を通じて、市としてさらに検討すべき課題があると考えており、今後も市民の生活環境の安全安心を確保し、不安を解消するため、本市としてできることに正面から取り組んでいく。鳥獣被害対策について。問い、本市では年間約1500頭ものイノシシやシカが捕獲され、その多くを清掃工場で焼却処分しているが、土日は持ち込めない。捕獲動物の一時保管冷蔵庫を設置できないか。また、多くの自治体が設置している解体処理加工施設を整備して、年間1500頭のイノシシやシカの美味しい肉を、三原ジビエワイルドポーク、シシ肉、ヘルシーベニソン、シカ肉、として市民や観光客が手軽に楽しめるようにすべきではないか。答え、一時保管冷蔵庫の設置は現在検討中である。食肉利用を目的とした解体処理加工施設の設置には交付金制度があり、全国700カ所に整備されている。地域資源の有効活用、捕獲活動の活性化の観点から運営に協力してもらえる企業等があれば、猟友会と連携し、先進自治体の事例を参考に設置支援を検討する。
岡富雄議員、ギガスクール構想について。問い、現在国の方針でデジタル化が進んでいる。使い方次第では非常に便利で有効なものだと思うが、小学校低学年等にとっては、行き過ぎると有害なものともなり得るのではないか。本市でも ICT 端末を活用したギガスクールを進めているが、人格形成途中の小学校低学年にとっては、地域の力も借りながら、多様な人と接し書き、体を動かすなど対面で行うアナログ教育が、人格形成上必要ではないかと思うが、市長の考えを問う。答え、多様な個性を持つ子どもたち一人一人に、より分かりやすい、より理解しやすい、個に合わせたさまざまな学びの場を提供することで、すべての児童生徒の学ぶ力、たくましく生き貢献できる力を伸ばす教育を行うことが、目指すところの教育先進地の姿であろうと考え、教育で ICT 技術を活用するための整備を加速させてきた。とはいえ、デジタルが万能ではなく、対面で行うアナログな教育も人格形成上必要であることは承知しており、これまで蓄積してきた教育実践の上に ICT 機器を取り入れるのが大前提で、 これまでの実践と ICT 機器の活用とのベストミックスを図り、子どもたちの学ぶ力を伸ばしていくことが望ましいと認識している。今後もデジタルの良さとアナログの良さを融合した教育を実現することで、すべての児童生徒の学ぶ力、たくましく生き貢献できる教育につながっていくように、総合教育会議などを通じて、教育委員会とも連携を図っていく。障害スポーツの振興について。問い、スポーツをすることは、体力維持、ストレス発散のためにも大切なことである。各地域で出前講座などで、障害スポーツ教室を開催し、愛好者を増やす努力はできないのかを問う。答え、スポーツイベント、出前講座、スポーツ教室等を開催するとともに、活動の場を各種媒体で発信し、潜在層を含めたすべての人がスポーツを楽しむことができるように努めていく。写真、ビーチボールバレー大会の様子。写真、終わり。中迫雄三議員。瀬戸内の魅力を生かした取り組み。問い、本市には全国紙に取り上げられるほどの多頭美の絶景という観光資源がある。フランスのハイブランドクロエでは、市や漁協の海の豊かさを守る活動が高く評価され、三原康孝子の撮影が実現し、インスタグラムでも紹介された。瀬戸内沿岸を走る観光列車エトセトラや、観光型高速クルーザーシースピカで、瀬戸内の島々をめぐる船旅などの観光メニューが生まれた。きらめく瀬戸内への誘客のためにも草刈りなど環境整備は急務である。次の4点について問う。問い1、認知度向上に向けた情報発信などの取り組み状況、及び今後の計画。答え、海外からも評価の高い瀬戸内海は、本市の観光振興を推進する上で重要なコンテンツであり、メディアを活用した観光プロモーションにおいても必要不可欠である。今後も本市の観光ホームページを改善するとともに、関連する自治体や交通事業者等の関係先と連携し、観光客のニーズに応じた効果的な情報発信を推進し、認知度向上に取り組む。問い2、滞在観光推進の方策。答え、第2次三原市観光戦略プランの方針に沿い、観光消費につながる滞在型観光を推進するため、DMC などの観光関係事業者と連携し、誘客とにぎわいの創出を図る。問い3、地域や飲食店、株式会社、空、道、港、観光協会などとの連携。答え、瀬戸内海の魅力を生かした観光商品の提供を推進するとともに、観光客に対するおもてなしを充実できるよう、DMC や観光協会などの観光関係事業者と連携する。問い4、観光地周辺の美観向上に向けた取り組み。答え、瀬戸内の風光明媚な景観を観光客に堪能していただくため、国立公園内の清掃や草刈りを行い、関係部署と連携し対応する。また、筆影山及び竜王山の展望台周辺に茂る雑木は、眺望を確保するための間伐や枝打ち等準備を進め、今年度中に施工する計画である。写真、国道185号線に繁茂した雑草。写真、終わり。徳重正時議員。特殊詐欺事件の状況と対策について。問い、本市過去5年間の特殊詐欺事件の件数と被害額について問う。答え、平成29年は17件、9906万4000円。平成30年は5件、1496万7000円。令和元年は11件、1768万1000円。令和2年は7件、613万9000円。今年度は10月末時点で11件、1589万5000円である。問い、詐欺の手口と傾向について。答え、オレオレ詐欺、預貯金詐欺、 キャッシュカード詐欺等、架空料金請求詐欺、還付金詐欺などがある。10月末時点で、オレオレ詐欺が3件、被害額が950万円。還付金詐欺が3件、550万円で昨年を大幅に上回る被害が発生している。問い。これまでや今後の対策をどう考えているか。答え。三原警察署や防犯連合会などと連携し、啓発チラシの回覧、防犯メールや LINE の配信、告知放送や町内会放送で注意喚起及び情報提供し、被害防止に努めている。交通事故の状況と対策について。問い。過去5年間の人身事故の件数と死傷者数について問う。答え。平成29年の人身事故件数は312件で、死傷者数は401名、うち死者数は2名、物損事故件数は2647件、平成30年の人身事故件数は191件で、死傷者数は252名、うち死者数は3名、物損事故件数は2714件、令和元年の人身事故件数は139件で、死傷者数は181名、うち死者数は4名、物損事故件数は2571件、令和2年の人身事故件数は114件で、死傷者数は140名、うち死者数は3名、物損事故件数は2289件、令和3年10月末現在の人身事故件数は85件で、死傷者数117名、うち死者数は6名、物損事故件数は1765件。問い。交通事故の発生原因と今後の対策について問う。答え。脇見による追突事故や速度超過、飲酒や無謀運転、天候に起因するもの、自転車や歩行者のマナー違反など様々な要因がある。三原警察署や関係機関と連携し、啓発活動、イベントの開催や交通教室や交通指導などを継続的に取り組む。寺田元子議員。コロナ禍での営業と暮らしを守る支援策を。問い。コロナ禍で商売や暮らしの悪化が深刻だ。今後、国から本市へのコロナ対策費は7億円規模の配分があると推測される。そこで、4点について問う。問い1。これまでの本市の独自施策の検証。答え。市内事業者の売上減少や資金繰りに苦慮している声を受け、17の対策に11億7000万円かけて実施し、事業者の事業継続と雇用の確保に一定の効果があった。問い2。本市の家賃支援金の再交付と国の事業復活支援金への上乗せ。答え。売上減少等の長期化の恐れがあり、事業者のニーズをしっかり把握し、効果的な支援の実施に努める。問い3。コロナ関連給付金を所得として課税対象にしない。答え。本市独自の判断で、コロナ関連給付金を非課税所得にすることは困難だ。問い4。コロナで減収の非正規の方たちへの本市の独自支援金の実施について。答え。国の貸付制度や給付事業の利用に取り組んでおり、本市の独自支援策は検討していないが、今後の感染や経済の状況、県内他市の動向を注視しながら必要性について検討したい。市民の生命を守る水源保全条例の制定を。問い。水源保全関連条例に関する市民との意見交換会では、活発な意見が出された。市側は冒頭に、立地規制型の条例は困難だと述べたが、参加者は立地への抑止力となり得る条例にすべきとの多くの意見だった。条例内容として、水源保護地域の指定、対象事業として、産廃処分場の明記、市への事前協議の義務付け、市と事業者間の協定書の締結、 以上の4項目を入れた立地規制型の条例にすべきではないか。また、今後開催予定の意見交換会には、ぜひ市長も出席すべきではないか。答え。これまでは、排出規制型の条例を念頭に検討してきたが、意見交換会で様々な意見を受け、本市としてさらに検討すべき課題があると考えている。条例に盛り込むべきとの提案内容も含め、制定可能な条例をさらに検討していく。市長として次回の意見交換会には喜んで参加したい。この他の質問事項。国保税の引き下げを。随意契約額の増額を。写真。コロナ禍で営業が厳しい商店街。写真終わり。議員全員協議会の概要。10月25日、12月1日、20日に議員全員協議会を開催し、水道事業広域化について質疑をしました。水道事業の広域化にかかる協議状況。10月25日。概要。水道事業の広域連携の有効性を見極めるため、現在、本市は、広島県水道企業団設立準備協議会へ参加しているが、設立準備協議会事務局との協議状況、協議経過等の報告及び、それらを踏まえての企業団への参加の可否を判断する時期について説明があった。問い、企業団に参加した場合、市北部、区位、大和の管路新設計画はどうなるか。答え、普及率が向上した際には、拡張整備を再開することで準備協議会と協議を行っている。また、本市の計画は企業団へ引き継いでいく。問い、管路新設を望む声は市南部にもあるが反映されるか。答え、老朽化する管路更新を最優先に取り組んでいる。新規要望については慎重に判断していきたい。問い、企業団に参加した場合、本市が現在単独で策定している水道の経営戦略と企業団が示している計画との整合性はどうか。答え、本市の計画が反映される内容であり、事業によっては企業団の計画は本市にメリットをもたらすものと認識している。問い、参加すれば受水費が 8% 減額されるようだが、統合への誘導ではないのか。答え、県が広域化に参加することで得る効果額をもとに 8% 減額するものであり、本市にとってはメリットである。この減額措置は参加への誘導ではない。問い、福富ダムからの配管新設や各地域のポンプ施設などの整備は経費削減に反するのでは？答え、災害対応など危機管理の観点から必要な事業と捉えている。問い、前回協議会を脱退する場合は、協議会の同意が必要という文言が規約の中にあったが、仮に脱退を決めたとき、参加している他市町の同意は得られるのか。答え、同意という文言は、脱退の際に協議会で決議して同意を得るという意味ではなく、手続き上の文言であり、脱退は可能である。このことは準備協議会に確認している。第2回広島県水道企業団設立準備協議会の報告。12月1日。概要。11月29日に行われた第2回広島県水道企業団設立準備協議会において、広島県水道企業団事業計画骨子案が示された。これを受けて、本市水道部の課題と企業団事業計画骨子案を見比べ、水道事業の広域化について、協議状況の説明があった。問い、水道料金は今後変わるのか。答え、現在の料金体系を当面維持していく。問い、事業費の収支シミュレーションを1割減らして計算し、経費削減してはどうか。答え、施設の延命化を図ることにより、更新費用の抑制に努めるものとなっている。これ以上更新費用を抑制した場合、老朽化する施設や管路が増え、 水道水の安定給水に支障をきたすことから、このままの計画で進めたい。問い。準備協議会に参加していない自治体もあるが、今後加入してくることはないのか。答え。準備協議会では加入を呼びかけている。加入の可能性はないとは言えない。問い。8% の受水費減額で、どの程度経費削減効果があるのか。答え。40年間で約9億円の効果が出る見込みである。問い。企業団に参加すると、市の意向が反映されなくなるのではないか。答え。各市町の首長により構成される市町長会議が企業団内に設置される。その会議を通じて、市の意向は反映される。問い。この企業団は公営のものとして設立され存続していくのか、時期を見て民営化されるのではないのか。答え。公営により運営することで検討を行っている。営業窓口など現状と同様に一部民間に委ねるところはあるが、経営権を民間に移譲することはなく、民営化はしない。問い。協議会への職員の派遣は適正に行われているのか。答え。法令の説明に基づき、現在1名派遣をしている。今後正式に参加することになると、数名が企業団の本部へ派遣され勤務することになる。水道事業経営戦略見通しと事業計画骨子案における財政計画の比較。12月20日。概要。本市水道事業単独での計画と企業団の事業計画骨子案等を比較するための資料の提出があり、説明があった。問い。現在、水道部が保有している企業債は、企業団にそのまま引き継がれると、残高はどうなるのか。答え。10年間は企業団内で区分経理されるため、現在の水道部の会計が、当面そのまま企業団内で行われる。企業団に参加した場合には、広域化にかかる交付金が活用できることから、その分、企業籍の借り入れを縮減できる。問い。建設改良費の企業団内での割り振りはどうなるのか。答え。企業団が本市を含む各参加市町の意向を組み、容認する形をとる。写真、宮浦浄水場。写真、終わり。常任委員会報告。総務財務委員会。12月定例会付託議案審査。議第110号、三原市職員の服務の宣誓に関する条例の一部改正について。議第111号、三原市固定資産評価審査委員会条例の一部改正について。概要。行政手続きの簡素化と市民の負担軽減及び利便性の向上を図ることを目的とした押印見直しに伴う条例改正。主な質疑の内容。問い。議第111号について、押印廃止に伴い、本人確認はどのように行うのか。答え。審査申出書の提出時に、従前から運転免許証の提示等を求めている。問い。押印見直しをどのように進めていくのか。答え。規則、要項などで様式を定めているものは、令和4年春をめどに。任意の様式のものは、令和4年1月1日から順次廃止していく。問い。押印を廃止するものと廃止しないものがあるが、その理由と具体例は。答え。原則廃止とするが、例外的に、国の法令等で押印が義務付けられている契約書などや、当事者間でトラブルが発生する恐れのある下水道受益者負担金申告書などは廃止の対象外としている。採決。採決の結果、議第110号ほか1件について全員一致、原案通り可決した。行政説明案件。 三原市公有財産利活用基本方針について、概要、未利用財産の現状と課題を明確にし、積極的な有効活用を図るため、財産利活用の基本原則を定め、広く周知しようとするもの。問い、スピード感を持って行うべきではないか。答え、活用促進条例を議会に示すと同時に、市民に周知し、4月スタートを考えている。問い、利用停止や廃止決定後も、次の方針がなかなか定まらない現状があるが、どうか。答え、内部事務の明確化、効率化により、財産管理課への引き継ぎを1年以内で行いたい。問い、活用委員会について問う。答え、各施設廃止後にその施設を行政活用するか、地域活用するか、処分をどうするかなど、方針を定める委員会であり、副市長、部長、財産管理課長等庁内メンバーで構成する。問い、廃校の跡地活用について、ホームページ以外の様々な方法で PR してはどうか。答え、廃校については、学校施設等跡地活用に関する基本方針に基づいて整理するが、活用、処分できない施設については、地域との整理がついたら活用検討委員会にかけて、活用促進条例で減額処分、利活用を図る。情報発信の方法について検討する。厚生文教委員会12月定例会付託議案審査。主な議案の概要と質疑。議第112号三原市区域老人福祉センター設置及び管理条例の廃止について及び議第113号三原市区域高齢者捜索官設置及び管理条例の廃止について概要。両施設の老朽化は著しく進行し、利用状況が低調で今後の需要が見込めないことから、公共施設類型別実施計画に基づき令和4年3月末で閉鎖するため条例を廃止する。主な質疑の内容。問い、両施設の廃止について利用者の理解は得られているのか。また体感機能は今後どの施設が補うのか。答え、平成30年には廃止の決定をしており、一定の理解を得ている。代替施設としては、区域コミュニティセンター等の利用をお願いしていきたい。議第115号三原運動公園の指定管理者の指定について、及び議第116号三原市白竜湖スポーツ村公園の指定管理者の指定について、概要。令和4年3月末で指定期間が満了することに伴い、両施設の指定管理者を改めて指定することについて、議会の議決を求める。主な質疑の内容。問い、議第115号について、指定管理者選定委員会による今回の評価点が、平成30年の前回指定時の評価点と比較して低いため、利用者の満足度向上につながらないのではないか。答え、今回の採点にあたっては、提案内容がこれまでの管理運営と同等の場合は、満点に対して5割の評価点とする採点基準を用いており、評価点が満点に対して6割であったことからすると、低い評価ではない。また、提案には様々な新たな取り組みが含まれており、これまでの経験を踏まえて、より一層のサービス向上が期待できる内容である。採決。採決の結果、議第112号ほか4件について、全員一致、原案通り可決した。写真。三原運動公園。写真、終わり。補正説明案件。パートナーシップ宣誓制度の導入について。概要。性的マイノリティの関係である二人が、お互いを人生のパートナーとし、日常の生活において 相互に協力し合う関係、パートナーシップである宣誓書を提出することにより、本市がそれを認め、受領書及び受領カードを交付する制度である。また、市が発行する受領書及び受領カードにより、市及び広島県の公的なサービスの一部を受けることが可能となる。ただし、法的な婚姻関係を認める制度ではない。主な質疑の内容。問い。この制度を導入している自治体は、全国でいくつか、県内ではいくつか。答え。令和3年9月時点、全国では約130の自治体が導入しており、県内では広島市と安芸高田市が導入している。令和3年7月、広島県大雨災害義援金の配分について。概要。災害により被害を受けた被災者の生活再建の一助とするため、日本赤十字社広島県支部や、広島県共同募金会などが共同し、受け付ける寄付金で、県の義援金配分委員会の決定を受け、市災害義援金配分委員会を開催し、配分する。本市では、罹災証明書に基づき、半壊4世帯、1世帯あたり42万5千円、床上浸水16世帯、1世帯あたり8万5千円、合計20世帯に義援金を配分する。主な質疑の内容。問い。この度の第一次配分金については、本市の配分委員会で、県の配分基準額と同一としているが、同一とならないことがあるのか。答え。基本的には県と同じだが、平成30年豪雨の時は被害がとても大きく、本市へ直接義援金が届いていたこともあり、第二次配分の時に、農業者、事業者、床上、床下浸水世帯に対し、独自基準により配分した。それ以外は、県とすべて同じ基準額で配分している。
経済建設委員会、12月定例会付託議案審査。主な議案の概要と質疑。議第117号。三原市清新寺山オートキャンプ場設置及び管理条例の廃止について。概要。民間事業者による運営が可能な施設であることや、施設の老朽化が進み、大規模修繕等に多額な費用が必要となることから、廃止する条例を提出するもの。主な質疑の内容。問い。キャンプ需要が上向いている中、施設廃止に至った経緯と、廃止後の施設活用の検討状況は。答え。現在の運営収益では、大規模修繕等ができないため、廃止の方針に至った。廃止後は、民間事業者へ現状融資のまま、有償貸付する方向で検討している。問い。現在の指定管理者の地元団体へは、施設廃止と廃止後の活用の検討状況について、事前に説明がされているのか。答え。昨年度、指定管理更新の際伝えていた。引き続き地元団体や地域への情報提供に努める。問い。民間事業者の運営で指定管理料がなくても今まで通りのサービス提供の見通しはあるのか。答え。プロポーザル方式で事業者を公募するが、運営を検討している複数の事業者は、利用料収入だけで運営できると判断しているものと考えている。採決。採決の結果、議第117号ほか3件について、全員一致、原案通り可決した。行政説明案件。市営宮沖住宅等移転統合建て替え基本設計について、
概要。宮沖宮浦西迫上住宅の3住宅132戸を統合し、宮沖住宅敷地へ新たに80戸の住宅を建て替えする基本設計内容について説明を受けた。令和5年度から建設工事に入り、令和6年10月に供用開始となる予定。主な質疑の内容。問い、災害時に屋上に逃げられるのか。答え、屋上は避難場所として想定していない。問い、宮沖は高潮等の浸水区域になっているが、1階の浸水対策はどのように考えているのか。答え、1階の浸水対策は想定浸水が3メートルから5メートルのため困難と考えている。その点は、避難の必要性を十分説明した上で入居していただく。広島臨空産業団地の企業立地協定について。概要。広島臨空産業団地への野村乳業株式会社の立地が決定した。令和5年9月の創業開始で、従業員は20人が予定されている。主な質疑の内容。問い、土地取得予定金額9500万円はすべて県へ入るのか。また、市の補助はあるのか。答え、全額県へ入る。市からは、土地取得奨励金、固定資産税相当額奨励金、生産設備投資額奨励金、雇用奨励金が対象となる。問い、にぎわい事業として思い描かれていることはあるのか。答え、オリジナル商品の企画販売や工場見学も考えられており、発展堂とともに食で人を呼び込める施設になる予定。三原内港再生基本計画の策定について。概要。三原内港再生基本計画策定審議会で、三原内港のコンセプトと基本方針が決定され、説明を受けた。主な質疑の内容。問い、港湾ビルはどうする計画なのか。答え、基本計画を県へ提出し、県と市が連携して実施計画作成に入るが、その中で考えていく。問い、近代的にするのか、レトロにするのか、統一性を持たせてほしい。答え、実施計画で検討していく。問い、街中の案内表示に統一感がない。ピクトグラム等を活用し、統一感を持たせてほしい。答え、検討する。写真、三原内港。写真、終わり。令和3年第7回定例会、賛否結果一覧。全員賛成のもの。表、議案番号、件名、議決年月日、議決結果の順に読みます。議案番号、議、第107号、件名、令和3年度三原市一般会計補正予算、第9号、議決年月日、12月21日、議決結果、原案可決。議、第108号、令和3年度三原市国民健康保険、事業勘定、特別会計補正予算、第1号、12月21日、原案可決。議、第109号、 令和3年度三原市本郷町北方財産区特別会計補正予算第1号12月21日原案可決議第110号三原市職員の服務の宣誓に関する条例の一部改正について12月21日原案可決議第111号三原市固定資産評価審査委員会条例の一部改正について12月21日原案可決議第112号三原市区域老人福祉センター設置及び管理条例の廃止について12月21日原案可決議第113号三原市区域高齢者捜索官設置及び管理条例の廃止について12月21日原案可決議第114号三原市国民健康保険条例の一部改正について12月21日原案可決議第115号三原運動公園の指定管理者の指定について12月21日原案可決議第116号三原市白竜湖スポーツ村公園の指定管理者の指定について12月21日原案可決議第117号三原市清新寺山オートキャンプ場設置及び管理条例の廃止について12月21日原案可決議第118号指導路線の廃止について12月21日原案可決議第119号指導路線の認定について12月21日原案可決議第120号指導路線の認定について12月21日原案可決議第121号令和3年度三原市一般会計補正予算第10号12月21日原案可決法第21号令和3年度三原市一般会計補正予算第8号の専決処分に対し承認を求めることについて12月7日承認発第11号離島振興法の改正延長を求める意見書の提出について12月21日原案可決表終わり。賛否が分かれたもの。議長は採決に加わりません。議第90号から議第106号について令和2年度に監査委員であった小玉議員と現在の監査委員である徳重議員は自主的に退席した。表議案番号件名議決年月日議決結果の順に読みます。議案番号議第90号件名令和2年度三原市一般会計歳入歳出決算の認定について議決年月日12月7日議決結果認定賛成21名反対1名議第91号 令和2年度見晴らしケーブルネットワーク事業特別会計歳入歳出決算の認定について、12月7日認定、賛成22名、議第92号、令和2年度見晴らし公共用地先行取得事業特別会計歳入歳出決算の認定について、12月7日認定、賛成22名、議第93号、令和2年度見晴らし港湾事業特別会計歳入歳出決算の認定について、12月7日認定、賛成22名、議第94号、令和2年度見晴らし駐車場事業特別会計歳入歳出決算の認定について、12月7日認定、賛成22名、議第95号、令和2年度見晴らし土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算の認定について、12月7日認定、賛成22名、議第96号、令和2年度見晴らし国民健康保険事業勘定特別会計歳入歳出決算の認定について、12月7日認定、賛成21名、反対1名、議第97号、令和2年度見晴らし国民健康保険直営診療施設勘定特別会計歳入歳出決算の認定について、12月7日認定、賛成22名、議第98号、令和2年度見晴らし後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について、12月7日認定、賛成22名、議第99号、令和2年度見晴らし介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について、12月7日認定、賛成22名、議第100号、令和2年度見晴らし東町財産区特別会計歳入歳出決算の認定について、12月7日認定、賛成22名、議第101号、令和2年度見晴らし中野町財産区特別会計歳入歳出決算の認定について、12月7日認定、賛成22名、議第102号、令和2年度見晴らし沼谷市町松江財産区特別会計歳入歳出決算の認定について、12月7日認定、賛成22名、議第103号、令和2年度見晴らし小泉町財産区特別会計歳入歳出決算の認定について、12月7日認定、賛成22名、議第104号、令和2年度見晴らし本郷町本郷財産区特別会計歳入歳出決算の認定について、12月7日認定、賛成22名、議第105号、令和2年度見晴らし本郷町船木財産区特別会計歳入歳出決算の認定について、12月7日認定、賛成22名、議第106号、令和2年度見晴らし本郷町北方財産区 特別会計歳入歳出決算の認定について、12月7日、認定、賛成22名、票終わり。高校生との意見交換会を開催。令和3年10月23日に三原市議会議事堂において、三原青年会議所主催で2021高校生議会が開催されました。午後からは三原市議会主催で高校生議会で提案のあった以下の2つのテーマについて、参加された高校生と意見交換会を行い、若い世代の様々な声や考えを聞くことができました。要望も含めて議会としてしっかりと受け止め、今後の政策提案などに生かしたいと思います。意見交換の主な内容を報告いたします。子育てをしたい町。高校生、広島県立総合技術高等学校、6名。議員、厚生文教委員、総務財務委員、10名。議員からの質問と高校生の意見。クエスチョン、テーマのアンケート結果でも1位だった、公園などの遊び場があるについて、公園でボール遊びができないことを調査されていますが、どう思いますか？アンサー。総合技術高校は水曜日の部活を休みにしているので、防球ネットなど設備の整っている学校のグラウンドを開放したら良いと思います。クエスチョン。町の環境や市の施策も重要ですが、近所の人付き合いなどの様子はどうですか？アンサー。暮らしている東広島市八本松町は、近所の方が普段から挨拶や声かけをしてくれるので、顔の見える付き合いができていて、人との関わりも重要だと感じます。クエスチョン。三原市への要望が何かありますか？アンサー。映画館や娯楽施設が欲しいです。三原市を行きたい街にするには、高校生、広島県立三原東高等学校、5名、議員、経済建設委員、総務財務委員、11名、高校生からの意見で把握できたこと、情報収集は SNS よりもマスメディアの影響が大きいこと、三原の歴史認知度に濃淡があること、三原市は休日に遊ぶ場所が少なく、三原市に帰りたい、行きたいきっかけとして、映画館などの娯楽施設、飲食店や公園などの休憩できる場所を求めていること、高校生からの質問と議員の回答。クエスチョン。三原市が PR していることは何ですか？アンサー。地域資源を生かした観光地としてのブランド作りと、着地型観光の振興や体験を取り入れた新たな観光コンテンツの商品化などです。クエスチョン。私たち高校生が今できることは何ですか？アンサー。自分たちの住んでいる三原に興味を持って、街づくりに積極的に参加してほしいです。クエスチョン。作る観光についてどう思いますか？アンサー。多額の投資が必要ですが、面白い案だと思います。次回定例会予定表。令和4年2月1日現在。都合により日程を変更することがあります。月、日、曜日、開会予定時刻、会議の順に読みます。月、日、曜日、 2月21日月曜日、開会予定時刻10時から、会議、本会議、開会。2月22日火曜日10時から、常任委員会、総務財務。2月24日木曜日10時から、常任委員会、厚生文教。2月25日金曜日10時から、常任委員会、経済建設。2月28日月曜日10時から、補正予算特別委員会。3月2日水曜日10時から、本会議総括質問。3月3日木曜日10時から、本会議総括質問。3月4日金曜日10時から、本会議総括質問。3月7日月曜日10時から、予算特別委員会。3月8日火曜日10時から、予算特別委員会。3月9日水曜日10時から、予算特別委員会。3月10日木曜日13時から、予算特別委員会。3月11日金曜日10時から、予算特別委員会。3月15日火曜日14時から、本会議閉会。編集委員のつぶやき。松飾りも取れ、慌ただしい生活が戻ってきました。昨年は新型コロナウイルス感染症の収束めどが立たない中、7月、8月には豪雨により甚大な被害を受け、大変な一年となりました。本年は寅年の中でも60年に一度の水の絵寅であり、寅年には過去を遡っても、初、はじめ、や、新、新しい、という漢字がつくような出来事が多くあったようです。本市においても、三原内港再生計画等の新しい計画が順調に進むよう期待しています。岡田直樹。議会広報部会員、岡富夫、高原新一、村上舞、岡田直樹、住広豊、中迫雄三、隅田誠、木村久人、宮垣秀政、徳重正時、新本明、寺田元子、市議会だよりは、市役所1階ロビー、各支所、中央公民館、各地の込み線等でも配布しております。三原市議会広報校長委員会、三原市港町3丁目5番1号、電話676137、ファックス634545、我が町に望む夢。三原の未来を担う子どもたちの声を紹介します。連載第48回。知ってほしいな、木原のこと。三原市立木原小学校5年、関塚凛太。僕たちの町、木原には素敵なところがたくさんあります。今日は自然、伝統、人の自慢について紹介したいと思います。一つ目は、街の景色がとてもきれいなところです。太陽で輝く海は真っ青なガラスのようです。学校の目の前には無人島のクジラ島が見えます。校外学習ではたくさんの生物を見つけました。ウニ、 スナガニ、イソギンチャクなど、たくさんの種類の生物たちが住めるように、これからも僕たちが頑張って自然を守ろうと思いました。二つ目は、地域で受け継がれている木原太鼓踊りです。鐘のリズムに合わせて和太鼓をリズミカルに演奏しながら踊ったり、梵天と呼ばれる飾りを左右に大きく振ったりしながら演じます。もともとは雨が少なく困っていた木原の人々が龍神様に雨乞いをする踊りとして始まったそうです。僕たちは地域の方から太鼓踊りのコツや歴史について教わり、参観日の木原小学校ミニコンサートで披露しました。これからも地域の伝統を受け継ぎ、さらに広めていきたいです。最後の自慢は、木原の町の方々です。地域の方々は、学校行事に参加してくださったり、木原太鼓踊りを教えてくださったりします。他にも、特産のみかんや分け木の育て方を教えてくださいます。登下校中には、おはようや、いってらっしゃい、おかえりなどと元気に声をかけてくださいます。今年はコロナの影響で地域の方々を学校にお呼びできなかったけれど、来年はもっとたくさんの学校行事に参加していただきたいです。僕はこんな木原の伝統を残しつつ、豊かでもっと住み心地の良い町にしていきたいと思います。郷土の伝統と誇り、三原市立西崎中学校3年、久保田奈々。私の住む三原市西崎町は、人口3000人未満の小さな町ですが、年に一度、町中が大変盛り上がる日があります。それは、農事春祭りの日です。この祭りは、広島県無形民俗文化財に指定されていて、西崎町の人々が守り続けてきた伝統行事です。この祭りの見どころの一つが、獅子太鼓です。五穀豊穣と大漁を祈願して奉納されます。宮太鼓、ちゃん切り、しのぶえが演奏する中を、獅子が舞を踊るというものです。この獅子太鼓を後世へ引き継ごうと活動しているのが、西崎中学校郷土芸能班です。私たちが中学校に入学した当時、先輩方の活気のある力強い宮太鼓の響きと、ちゃん切りが刻むリズム、しのぶえの繊細なメロディー、さらには獅子の軽やかで生命を感じさせる動きに、感銘を受けました。今年度は全生徒42人全員で演奏の腕を磨いています。私は2年生の時に憧れの前打ちの担当になりました。先輩から打ち方やその技術、見せ方を教えてもらうことはとても楽しかったです。そして3年生になった今年、最上級生として今まで教えてもらったことを後輩たちへ一生懸命に伝えました。同級生と課題を分析し、教え方などの共有もしました。今年もコロナ禍で校外での発表の場はなく、10月の三和祭、文化祭で私たち3年生は郷土芸能班を引退しました。私たちにとって最後の演奏は最高の演奏ができました。同時に私たちは後輩へしっかり伝統を引き継げただろうか。私たちは先輩方のように演奏できただろうか。という不安がこみ上げてきました。しかし演奏後の達成感に満ち溢れた後輩の姿を見て、大丈夫だと確信しました。 伝統をつなぐのは人の思いです。次は、彼らに伝統をつないでいってほしいです。以上で、あなたと議会を結ぶ三原市議会だより、令和4、2022年2月1日、ボリューム67を終わります。音訳・構成・デイジー編集は、朗読録音グループ、声の友でした。